皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第297回目。本日の放送は前回の上野さんからのご紹介で宗像さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは宗像さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の上野さんからのご紹介ということで宗像さんにメッセージがあります。
はい
はい。助成金についてはいつも大変お世話になっております。ぜひお金が受け取れるようになるまでサポートしていただけるとありがたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ね、宗像さんといえばよく物販のコミュニティの方には助成金のね、補助金か、はい、補助金のとかそういう情報をたくさんこうアップしていただいてます。
はい、たまに、はい。
ね、有益な情報を上げていただいてありがとうございます。
はい、いえいえ。
まあ、それで、あれですかね、上野さんが、宗像さんの方に、
はい。
したっていう感じなんですかね。
そうですね。うん、何ヶ月前ですかがね、結構、最近は、どんどん補助金も取られていって、はい、はい。はい、事業体構築も取られて、すごいなと思いながら。
前、先週のそのラジオの方でも、
はい、
宗像さんに教えられるまでは全く通らなかったんですけど、もう宗像さんに、指導してもらったらもう全部取ったって言ってましたんで。
ティーラップがお嬢さんですね。上野さんすごくセンスがあって頑張り屋さんなので、ちゃんと、はい、補助金とかコツがあるので、それさえやっていればというか、
なるほど、
慣れてくれば多分どんどんできるようになるという
じゃあ今日はその辺もラジオの方でお伝えしていただければいいかなと思っておりますので、はいはい、ちょっと今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、久しぶりの女性なんで私すごく楽しみにしておりましたんで、宗像さんまず、宗像さんの自己紹介の方からちょっとよろしくお願いいたします。
あ、はい、ありがとうございます。物販メンバーの、宗像ひとみです。宮崎県出身で現在東京都に住んでいます。
はいはい。
物販はバイマーという、ブランド品とかですね、販売するプラットフォームをしておりまして、はいはい、始めたのは2014年頃ですね。
で、はいはい、
その前は OL をしながら副業でですね、ヤフオクをしたり、なんか図書館でね、本もらって、販売したり。
ヤフオクかじってるんですね、宗像さんも。
そうですね。
はいはいはいはい。
出ました。で、現在はバイマと少し OEM と中古品の販売ですね。
中古品、
はい。
はいはいはい。
って言いますね。で、そういう感じで今に至っているということで。
はいはいはい、はい。
今は、もう OL はだいぶやる、その2014年にはもうやっていますね。うん、で、そこがもう、はい。勤め人を辞めて、
はいはいはい、
いますということです。
なるほどなるほど。宗像さんとはね、先ほどもちょっとちらっと始まる前に話しましたけども、3年ぐらい前ですかね、初めて決起会、
はい、
オフ会でね、 お会いして、でその時に、はい、萩原さんから宗像さんはすごい方なんですよっていう紹介を受けまして。
いやいや萩原さんはティアップが上手な
ので、でその頃なんかバイマーはすごく売り上げ伸ばしてるってことはお聞きしてたんですけども。
そうですね、バイマー楽しくて、なんだろうな、結構最初のスタートアップは寝ないでなんか手作業で出品をしていて、
はいはいはいはい、
ちょっと 男性の前で言うのちょっと恥ずかしいんですけど、なんか集中しすぎてですね、お風呂入るのも忘れて、ご飯も食べず、結構それでですね、寝ないでやってたら、前髪が一日で白くなっちゃって、ないとダメだなと思って、ちゃんと持てるようになったってぐらい。
前髪が一日で白くなっちゃったんですか？
はい。
ね、
集中しすぎるところがあって、ハマっちゃうと。それで最初、ハマって楽しいなと思って。
寝ないで。
はい。
ご飯も食べず。
そうですね、最初の頃。
水ぐらいは飲んでたんでしょ、でも。
水ぐらいは飲んでましたね、なんか。スタートしてますね。
いや、その時、まあ、何の作業が楽しかったんですか？何の作業が楽しかったって、売れれば楽しかったっていうことなんですか？
あ、そうですね。なんか、その時までは、ブランドって、節約生活をすごくしてたので、その時から不動産投資の貯金をですね、するということで、もう、ほとんど何も買わないし、人から、もう、人に会ったら洋服もちょうだいみたいな感じで、すごく節約生活をしてたんでね。で、ブランド品とはほど遠い生活をしていて、最初そのブランドのサイトを見るのは、とてもすごい素敵に見えたんです、その商品たちが。で、出品する、見るのも楽しいし、
なんかそ
のブランド品を見に、現物調査みたいな。よくわかんないので、サイズとか。で、見に行くのも楽しかったんですね。
ああ、それはリアルの店舗に、実店舗の方に。
そうです。で、みんなお金を払って買うっていうのは、やっぱりちょっとなんか、後ろめたさがあるっていうか、貯金が最優先だったので、
なるほど。
できなかった仕事と思ったらですね、行って、店員さんにいろんなこと聞いて。
ああ、なるほどね。
やっぱり女性なので、そういうの好きだったん
ですね。なるほど。目覚めたんですね、そこで。仕事ということで、ブランド品に目覚めたんですね。
そうです。はい。
なるほど。それまではもうブランド品も買わず、服も本当にね、必要な分だけみたいな感じだったのが。
そうですね。
仕事となったらもう積極的になって。
積極的になって、こんな素敵なものがあるんだよ、世の中にはって言って、感動の連続で。
じゃあもうそこでいろいろブランド品の情報とか集めたわけなんですね。
そうです。だからもう、店員さんより型番全部暗記してる時が。
はあ、そこまで。
はい。
は
あ。好きだったので、なんか買ってて、もう夢中になってやってましたね。そのうちもう、2ヶ月ぐらいで発送が一人でこなせなくなっちゃって。
2ヶ月で？
はい、そうです。1ヶ月からなぜか売れて、なぜかというか、まあ運が良かったんですね。で、2ヶ月、3ヶ月目にはもう、どうしよう、もう、これ一日発送で終わるな、みたいな感じになりました。
自分で発送したの何件ぐらいまで最高やってたんですか、それ。
35件とか、で、それ、なんか少ないに見えるんですけど、ブランド品なので結構気を使うんですよね。
ですよね。
それをやってたので、で、ちょっともう、これをやめるか、半年ぐらいの時にやめるか、もう人を雇うかの、選択に迫られまして。
はいはいはいはい、はい。
ちょっとこれ、ちょっと一人じゃ無理じゃないってなった
んです。無理じゃないと。
無理じゃないかなと思って、で、タウンワークで人を募集したのが最初の人材募集だったんですね。
へ
ぇー。で、募集して、本当は一人の枠だったんですけど、本当に売り上げ的に、で、みんないい人ばっかりで、そう、3人雇っちゃったんですよ。
なるほど。
で、あれ、3人雇っちゃったら稼がなきゃと思って。
あ、またそこでスイッチが入ったんですね。
スイッチが入りまして、また。
へ
ぇー。で、売上げ伸ばしていったっていうような感じで、あんなに褒められたことじゃないんですけど。
いや、すごいですね。
そうだったんですよ。
すごいですね。ちなみに3ヶ月でその時の月商ってどのぐらいいったんですか、倍まで。
80、100、200、
はあ、
3ヶ月で
300。おー、すごい。
で、もう、6ヶ月目で1000万はいって。
半端ないですね。
はい。で、もうそっからはもう、 発生間まではもうなんかスルッとこう、
スルッと
言ってしまったんですよ。
すごいですね。
いや、なんかブランドの力ってすごいなって、やっぱり、そんだけいいものを作ってるな、すごいな、と思って。だから、買って、白い手袋して、こう、ブランド品を触るっていうか、なんか、直に、こんだけいいものを毎日触れるって、すごい、素晴らしい。
幸せだなって、みたいな。
そうですね。
で、最新のブランド品が手元に入ってきて。
うん。なんか、芸術だなと思って。
なるほど。
うん、でやっぱり、一緒に働いてくれる人もそういうのが大好きで、なんかみんな働いてる人たちがキラキラしてるっていうか、その姿を見るのも、
よくって。なるほど。じゃあ、商品を売るのもやりがいもあったし、その、働くスタッフのやりがいも見て、またこっちもモチベーションが上がるし、みたいな。
そうですね。そうです、そうです。なので、皆さんに助けられて、もう一人だったらもう多分、なんか人が来なかったらやめてますね、そね。ちょっと、発想ができない。
すごいな、でも、私も昔バイマーやったことあるんですけど、
はい。
で、もちろんそのブランド品もリサーチしたこともありますし、
そうなんですね。
うん。で、そうですね、なんとかこう柱にならないかなっていうふうな、ことでやった時期もあったんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。いろんなことはやってるんですよ。ヤフオクもやったり、バイマもやったり、あ、中古品の仕入れもやりました、そういえば。
すごいですね。
いろいろやってるんですよ。一通りのことはやってるんですけど、
はい、
バイマは難しかったなぁ。
そうなんですね。なんか、
うん、島にアカウント止まっちゃったし。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。中国商品がすごい嫌われた時期があったじゃないですか。
あ、はい、ありましたね。
うん。で、それで無在庫販売やってたらアカウント止まっちゃって。
あら
ー。うん。で、それからもう何をやってもこう登録できなくて。
はい。
うん。で、もういいやと思って諦めちゃったのもあったんですけどね。
あ、そうなんですね。
うん。バイマは、難しかったなぁ。今、その村方さんの話を聞いてて、すごいなと思いました、だから。
いや、私はもう本当に完全にブランドの力、そう。のりさんみたいにこう、自分のオリジナル商品の方が難しいんじゃないかなと思うので。
いや、でも、そのブランド品の力もあるのは確かなんでしょうけども、その、利益の取れるそのブランド品を探すっていうのはやっぱ大変、だったと思うんですよ。
それがですね、なんかこう、うん、スーパーのこのネギが、A スーパーと B スーパーと違いやすいところがあるじゃないですか。
うん、
なんか、多分、女の人だ、わかんないんですけど、男性の目線がわかんないんですけど、うん、女の人だと、なんか、そういうのって、あ、こっちの方が安いねって日頃から、
はいはいはい。
こう、見る癖があると思うんですよね。
うん、
私も節約生活してるので、結構その、
ネット
を見てて、で、あ、この商品が、あるんだけど、オンラインに出してないとかって結構あって、ブランド品っていうのは。
うん、
こういうのとか、あとこっちの方が安いとか、こっちのお得な、その、うん、株主優待使うと安くなるとか、ありまして、で、ちょっと安く買ったり、うん、で、もっと行くと、海外の方に仕入れに行って、
うん、
旅行しながら、前もこの多分あるあるなんですけどね、旅行して、買い付けして帰ってくるみたいな。
あ、そういうこともやられてたんですね。
あ、はい。それが大好きで、で海外の旅行も大好きなんですけど、普通に自分で行くってなると、やっぱり後ろめたさがあって、ちょっとやっぱり貯金最優先の、体に染み付いてまして、それでは行けないんだけど、
仕事となると。
仕事となるといけるっていうこと。
旅行大好きだし。
そうですね。
仕事と一緒に行けば全然後ろめたさもなくなると。
そうですね。
一石二鳥三鳥みたいな。
そうですね。本当、お得だなと思いながら、毎日楽しく。
でもね、本当、今川さん、当時ね、やってた時に本当そのブランド品の仕入れ先を見つけるだけでもう挫折しちゃいましたもん、私。
あ、そうなんですね。
うん。だから、なんだっけ。もう海外のサイトの名前ももう忘れちゃいましたけど。
うん。
うん。まあ、みんな仕入れてるだろう、みんな狙ってるだろうなっていう、そういう、海外のネットショップっていうか、うん、デパートのネットショップなのかな、うん、そういうとこを、で見つけて、で、仕入れたりもしたんですけど、
うん、
なかなか利益率も悪くて、
はい。
これはちょっと難しいなと思っちゃいましたもんね、当時。
あ、そうなんですね。
どうやってその当時はサイトを見つけてったんですか？仕入れサイト。
最初はですね、なんか、うん、今もね、バイマのなんかブログ書いてる人とかいるじゃん。
うんうん
う
ん、
そういうメジャーなサイトとかをですね、片っ端から。
片っ端から。
はい。片っ端から、何もリサーチせず、本当ダメなんですけど、最初。片っ端から出品していったっていう、
じゃあもうこの値段だったら利益取れるだろう感じで、こう、うん、登録してた。
最初はですね、本当に最初の最初は。何のブランドの知識もないので、例えば、
うん、
ラルフローレンだったら、ラルフローレンの片っ端から、出品していって、っていうところですね。
なるほど。で、うん、まあ、ライバルがいくらで売ってるかも、もうそれは構わず。
あ、一応見てました。一応
見てた。
自分の目指したいところ、うん、目指したいセラーさんをですね、
う
ん、一応目標値、この人。
あ、ベンチマークはしてたんだ。
ベンチマークをしていて、あ、この人になりたいな、みたいな、なんか、やってたんですね。
はいはいはいはい、はい。
でその人を越すようになって、今度はじゃあ、その人みたいな感じで、どんどんその、素晴らしい先輩セラーさんたちをですね、うん、ベンチマークというか、見てい
い。ベンチマークされた方は迷惑でしたでしょうね。どんどんそうやって追い抜かれちゃって。
そうですね。ただその人が、その、なんか、出してる、私は片っ端なので、その人が出してる、まあ、ブランドっていうか、まあ、こういうふうな出し方してるっていうのは参考にして、その人が出してるものを全く同じものを出すというよりは、ちょっとずらしてるっていうか。
はいはいはいはい。
はい。っていうのを、やってましたかね。で、そのうち売れるのが分かってきたら、じゃあそこの、ラインとか、で、ずらしていって、どんどんブランドが増えていって、っていうところですかね。
あ、じゃあこのジャンルが売れるんだったら、このカテゴリーが売れるんだったら、他のブランドに探してみようとか。
そうですね。あとセットを作る。そのブランドで出してないセットを作り出す。
や
ってましたね。セットにした方が分かりやすいし、いいっていうやつは、もうセットにして、なんか、なんとかセットみたいなやったりとか。
なんだろう。じゃあ、上着と、分かんないですけど、男性ものだったら、スーツとネクタイみたいな、そんなイメージですか？
あ、そうですね。そしたら、新生活応援セットとか。これ、セット買っとけば間違いないセットとか。
ああ、白物家電セットみたいな。
あ、そうそう。
冷蔵庫、電子レンジみたいな。
そうです、そうです、ね。
洗濯機みたいな。3点セットみたいな。
うん。
ああ。そういうのをブランド品で集めて。
はい、そうです。
ああ。
特にギフト需要が何買っていいか、何渡していいか分かっている人向けに、こういうのを喜ばれますみたいな感じで。
ああ。
出したりとか、してましたね。
あ、そういう提案をしてたんですね。
はい。なんかそういうセットを勝手に作って。
ああ、なるほど。
はい。よくやってましたね。
それが結構ハマったんですか？
うん。それ結構売れましてね。特にギフト需要12月が、一番多分売れる月になると思うんですが、倍まで。
うんうんうん。
いやもう、しょっちゅうですね。ただ、売れない時期をどうするかって言って、4月だと新生活応援でまた売れるんです。
うんうん、
その中だと、例えば、赤ちゃんが生まれたお家にプレゼントするとか、そういうのですね。
はいはいはいはいはい、はい。うん、ああ、確かに赤ちゃん生まれたら、私もね、プレゼントしました。ブランド品。
ブランド品
って。ブランド品を。うん。
なんか買うのって難しいですよね。何選んでいいか
分かんない。そうそうそうそうそうそうそう。
これセットになってたら、もう間違いないですって言われたら、それセット買っちゃうかなって私も思って、それで。
ああ、確かにそうだわ。そういう感、あれありますわ。ああ、なるほどね。そこでバイマス好きな人は探しますよね、そこでね。
そうですね。
うん、ああ、うん、なるほど。へえ、で、そうやってこう、他との差別化をこう、自分なりに作ってたわけなんですね。
そうですね。私が前線でやってた時は、もうそういうのを、はい。結構、そういうの作るの面白い。
確かにそうですね。うん、ちょっといろいろ企画してね。で、はい、うん。去年もこの企画行ったから、今年もやっちゃおうみたいな。
そうですね。
ね、あとね。
うん。
ああ。
自分と同じそっくりさんが出て、なんかどっちかわかんない。
自分が。やっぱ出てきましたか。真似する人は。
全く同じで。
うんうん、
でもなんか、事務局さんが結構連絡くれたりとかして、仲良くさせていただいてたので、うんうん、ちょっとこういう人いて、なんか自分のサイトとなんかそっくりさんでお客さんが間違えるか困ってますって言うと、結構言ってくれたりしてたので。う
ん、なるほど。やっぱそういうパワーセラーになるといい担当者がつくわけですね。
なんかついていただいて、まあ多分皆さんつくんだと思いますが、そういう形で言って。まあでも、ちょっと似たやつは放置してますけど、あまりにもなんか全部一緒の、そのままコピーしてるとかっていうのはちょっと、お客さんが不安するので、
ね、うん。最初はね、ベンチマークする側だったのに、今度ベンチ側が腐れちゃって。
そう、ありがたい。
へぇー。
っていうこと
なるほど。
サイズのとこが。
どうやってバイマンを伸ばしてったんですね。
そうですね。
ああ、でもその、セットは、全然、その発想もなかったですね。バイマやってたけど、当時。
いや、もう、のびさん、オリジナル商品で。
いえいえいえ、うちなんか全然ですけどもね。なるほど。でも、ブランド品、確かに売ってたときは、そのブランドの、力ってすごいなって確かに感じました、倍までも。うん。それは思いましたね。
うん。
だって、ね、数万円の商品が売れるんですもん。
そうなんですよね。
うん。で中国商品で2000円、3000円売るのなんてもう大変ですよ、一個。その企画をして。だからまあ、薄利多売とかね、よく言われますけど。
うん。
うん。これ何個売ればいいんだって。レベルですからね。
うん。
うん。でもブランド品1個売ればね、もう数万円、数十万とかっていくわけじゃないですか。
うん。
うん。
もうめちゃくちゃお金かけてランウェイとかやってます
よね。そうですよね。
うん。ちょっとその力をお借りして。
うんうんうんうんうんうんうん。へぇー。2014年からって言ってましたっけ？バイマ始めたの。
バイマはですね、はい、そうですね。うん。
で、今も、変わらず、バイマは。
あ、はい、バイマやってますね。
うんうんうん、
もう、バイマのリサーチとかはもう、9割。
うんうん。
10割。9.8 割ぐらいも任せてますが。
あ、もう、片腕っていうか、そういう方に。はい、なるほど、なるほど。
はい。もう私より全然わかるし。
あー、まあ、教え方が良かったんでしょう。長さん。
いや、もう、めちゃくちゃ分からないですよ。
でも、そうなると、そのぐらいその倍まで、もう販売実績もあると、メーカーからも、その宗像さんの、もう一目置かれるんじゃないんですか？仕入れ先からも。
メーカーっていうのはブランド品っていうことですか？
はい、そうです、そうです。
小さいブランドだと、そうなんですけど、うん、もう、うんすごく売れるのはすごく大きなところなので。
あ、そっかそっか。
うん。
あでも向こうの代理店か、そしたら。
そうですね。だから代理店、
うん、
代理店が、
納
豆代理が、
うん、
いや、うち通して買うと安いですよとか、
あ
かそういう感じでは、言ってこられたことあるんですけど。
あ、なるほど。うちから買ってくれと。このブランドうちから買ってくれと。
そうですね。あと、セレクトショップ的になると、今度、半年先のを先にオーダーしなくちゃいけないとか、かなりの在庫量があるかなと思っていて、在庫とそのバランスが、ちょっとなと思って、それはせず、今、気軽に、今、無在庫もまだ多いですし、売れるものだけ在庫抱えるっていう形で、
はいはいはい。
叩く経緯
今その無在庫と実在庫の売り上げの比率ってどのぐらいなんですか？
1万商品があるとすると、有在庫のものってもう400とかしかない。
4割ぐらいってこと？
うん。あ、4割じゃないですよ。1万の4割に対して。
4%？
はい。
そんなもんですか？そんなもんですか？
うん。
あ、そんなもんですか。
うん。
あとは無在庫。
はい。
キャー、すごいな。じゃあ、ほぼほぼ売り上げを作るのは無在庫ですか？じゃあ、そうすると。
あ、今、半々ぐらいですね。
あ、売り上げ的には。
売れるものを、売れる人も売れるものって分かった
くらい。通販的な感じですか？じゃあ。
はい。で、買い、やるので。
はぁ。
わかんないので、最初。特に新しい、新しいブランドとか、新しいデザインとかが、わからない場合がありますね。あと、洋服とかは、在庫を抱えないので、洋服ってすごい高いんですよね、ブランド洋服って。何十万ってかしますよね。そういうの、よくわからないものは買いませんっていう感じで。
ああ、なるほどね。はい、それ在庫ね、抱えて、じゃあ、どのぐらいの期間で売れるんだなんて、やっぱりね、ちょっと心配ですもんね。
そうですね。だから在庫抱えるのはもう、ニーズがあって、
実績もあってね。
そうですね。あと、このブランドがすごい大量に、どんどん、シーズナルだと、シーズナルカラーってもうなくなっちゃうので、そういうものも積極的に買いますが、そうじゃない、なんか年間的に補充されるのは買わないとか、なんかそういう感じで、やってたので、まあ、今、そうですね、死んでる在庫っていうのは、
ほぼない。
ないようにしていますね。
素晴らしい。はい、
うん、
もう中国や輸入やるとね、もう OEM でロットも大きいからね、
はい。
抱えますよ。もう在庫に埋もれちゃいますよ、本当に。
いや、なんか、どれぐらいのロットでかけられるんですか、その。
OEM の枚数は、まあ、だいたい200から300っていうのが多いですね。
はい。
はい。ね、まあ、そんな感じでちょっと、OEM、まあ、いろいろロットもあるんで、大変なんですけど。うん、
在庫ですね。
在庫はやっぱり頭に抱えますもんね。何にしてもね。
うん。
うん。ですね。まあでも、ね、それだけその、無在庫で売り上げがもう作られてるっていうことであれば、ね、キャッシュフローも。
そうですね。
ね、いいですもんね。
そうですね。なので、ずっと銀行の借り入れもしてなかったんですけど。
うん、あ、そうなんです。さすがですね。
ただ売上が1億、2億とかに出て、ちょっとですね、在庫も増えてきたんですよね。今、在庫が、売上が半分ぐらいになってるんですけど、その機械損失してしまうというか、なので、途中から、在庫も、多くなって
き
ましたので、融資をですね、借りることにして、融資借りていきましたね。なので、融資も、最初、コロナ融資とかないので、今みたいに。
はいはいはい。
なるべく、金利の安くどうしたらいいだろうっていうことで、
はいはいはい。
創業支援とかを活用しまして、0.094%
はいはいはいはい。
始まって、はい。で、今は、銀行攻略というか、銀行さんの金利見ながら、あと、条件見ながら、はい。借りてるんですけど、最初、リサでいろいろ勉強しながら、それもすごい楽しくて。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。 この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼いたします。